今までですね、使徒行伝というもの、これは使徒たちの働き、使徒の働きの書と書いてあるんですけれども、その人たちというもの、あるいは初代教会の人たちというものは、御言葉というもの、神の言葉というものを大変に重要視していたということを今まで何週間かにわたって話題にしてきました。こういったその御言葉というものには、神の言葉というものは、内容的に3つに分けることができるというのをですね、先週説明しました。使徒行伝に書いてあります。救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉というふうに表されている。で、先週ですね、この3つに分類されている御言葉というものを、まあ、3つの分野というのか、3つの領域にわたっている神の言葉と言ってもいいと思うんですけど、これを4つの分野に、4つの領域にするところにクリスチャンとしての使命があるということだけを言って、その説明に入る前に時間となってしまいました。今日はこの3つの範囲だったものを、黒板に書いてあるこの救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉と人の働きの書に書いてあるものを4つの範囲にするというのはどういうことなのかという点に入りたいわけです。けれども、その勉強に入る前に少しばかり説明をしておかないといけないものがあるように見受けられます。何かというとですね、先週、このような救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉というものを3つ合わせて、3つとも全部がこれが福音だということを言った。で、その時ですね、皆さんの頭の中でもって、あれ、別なところで福音というのは何か聞いたことがあるのに、どうしてこれを福音というのかと、同じだろうか、違うものだろうかというようなものをですね、感じられたということを私の方で分かりました。あるいは、皆さんの中には、その以前に聞いた福音という言葉から来るものと、この3つが福音だと言った、その福音というものを完全に別個のものだろうと思われた人もいると思う。今年の初めに、今年の1月にですね、福音とは何かということについて、マルコの16章を基盤として、礼拝の時に3回にわたって説明いたしました。で、その時に、そのマルコ伝の16章で福音を述べ伝えなさいと言われている、その福音というのはどういうものなのかと、いう説明をしているときに、内容的にその福音というものは3つに分けることができるんだという説明をした。で、その3つの内容に分けることができるといったその福音、これはマルコの16章15節を基盤とした説明なんですけれども、それと現在この使徒行伝、あるいは使徒の働きの書といったようなもので勉強しているこの御言葉、福音というものとどういう関連性があるのかという点で、何人かの方がですね、戸惑いを感じたわけです。だからこの点をはっきりと指した後でもって、先週言いかけていたもの、この3つの範囲、3つの分野での御言葉というものを4つの分野にするのがクリスチャンとしての使命だという点に進みたいと思うんです。今年の1月に説明したものをですね、簡単に復習いたしますと、マルコ伝の16章では15節でもって福音を述べ伝えなさいとイエス様が使徒たちに、イエス様の弟子たちに命令しています。で、その福音というものは、これ1月の話ですけれども、内容的に3つの分野に分けることができると説明をした。3つのものから福音というのは成り立っています。そのうちのどの部分であろうと、この3つの1つをどかしてしまったら福音ではなくなります。まあ、簡単に説明しますと、一番最初にしなきゃいけない福音の3つの内容の一つは、宇宙を作った神様というものは、人というもの、神様が作った人というものとどういう関係にあったのか、人というものとどういう関係にありたいと願って神様が宇宙を作り、地球を作り、地球の中にいろんなものを作って人というものを置いたのか、どんなものを準備したのか、これは福音の一つです。二つ目には、アダムが神様から受け取ったものを、神様が準備してくれたものをサタンに横取りをされてしまって、 それをまた元の姿に戻すように、イエス・キリストがこの世に現れて、人が持っている神様に対する罪というものを全部贖いをした。そして神の家族に戻れる道を開いた。サタンに支配をされない生活に入る道を開いた。そうしていて、三つ目に、内容的にはですね、三つ目には、どうやったら神の家族に戻れるのか。どうやったらサタンに支配をされない勝利者の生活を送ることができるのか。どうやったらその福音の第一番目の内容であった神様が準備したものを手に入れることができるのかという道というもの、手段というもの、やり方というものを私たちが知るということが福音での三つ目の内容に入る。この三つを全部総括しなければいけないということを言いました。でこの三つの分野をですね、私たちが理解をして実践するということでもって人というものは神様が作った時のような姿、関係に戻ることができる。ですから罪を犯す前のアダム、イブと同じような神様との関係において同じようなものにまで戻れる。言い方を変えたらこの地球での支配者としての動きを取ることができるようになる。豊かな生活が送れるものとなる。というのが福音だということになるわけです。しかも永遠の期間、そうすることができるようになります。で、使徒行伝の方では、その福音というものが三つに分けられている。神の言葉というものが三つに分けられている。救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉という表現法で表されておりました。まあ、結論的に言いますとですね、使徒行伝で教えているこの御言葉というもの、内容的には救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉と分けられるものと、マルコ伝の16章で教えている広めなければいけないと言われている福音というものとは、内容的に同じものです。ただ、少しばかり角度を変えて説明をしているから、言葉の上での表現に違いがある。救いの言葉というものは、イエスがキリスト、メシア、救い主である。ということを信じることで神の家族に入れる。というのも、神の家族に戻れる。そしてあなたの罪というものは十字架でもって贖われている。アダムの時以来人間として持っていた神様に対する罪というものは、その罪の支払いはイエス様が身代わりとなって支払ってくれているから、あなたの方で支払わなくてもいい。永遠の命を持つことができる。これが救いの言葉というものです。恵みの言葉というものは、十字架でどんなものが達成されているのか、神様は十字架を通してどんな祝福をあなたに準備をしているのかというのが恵みの言葉ということになります。一番これを要約できるのはヨハネ第1の手紙の3章8節で言っているこの言葉で要約をすることができると思います。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。サタンの仕業を打ち壊すためにイエス様が来た。あなたの方ではサタンが持ってこようとしているものを受け取らなくて良いようになっています。昔は強制的に受け取らせられた。サタンが持ってくるものは何かというと病気、災難、物質的に経済的に牛耳られた生活といったもの、恐れを持つ生活というもの、こういうようなものを持たなくて良い生活に入れるようになっているのが恵みの言葉というんです。どうやったら神様に力を出してもらうことができるのか。これが全部恵みの言葉になります。3番目の福音の言葉というものは、誰であっても、昔は異邦人と呼ばれていたものであっても、あるいは昔は神の民、神のしもべと呼ばれていたものであっても、あるいは昔は神様の道を離れて、この世の刑法、民法に触れるようなことをした人であっても、神様は人を分け隔てをしないというのが福音の言葉ということになります。イエスをキリストと認め、イエスにあって罪は許されていると信じて、今までの生活から向きを変えるということをしたら、神の家族の一員になれる。すべてが新しくなる。過去を忘れて新しく出発することができる人生を持てるというのが福音の言葉というもので表されている。 だから私が清くなったら神の家族に入ることができるというものではありません。もっと良いことをしたら生まれ変わりしますというもんじゃない。神様というものをもっと理解してから必要がありません。その場で向きを変えればいいんです。これがですね、福音の言葉というものになります。だからこういうふうにして内容的に調べていきますと、マルコ伝の16章で言っているその福音というものと全く同じものを、表現を少し変えて、見る角度を少し変えて言っているというだけでもって、この使徒行伝では初代の教会の人たちが述べ伝えている御言葉というもので表されていると言えることになります。ここまで説明しますと、そしてだから3つの分野でもって教えているものを4つの分野に、4つの範囲に広げるのがクリスチャンとしての使命だと先週言って、これは何かということになるわけですけれども、ここまで説明してくるとですね、あ、同じ福音か。マルコの16章では福音を述べ伝えなさいと言っている。だから3つの言葉を、この救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉を4つにするのは、こんなものを人に知らせることだろう、証しをすることだろう、それが4つの範囲に広げることだろうともし考えたとしたらば、少しばかり先を急ぎすぎています。ヘブル書の4章を開けていただきましょう。ヘブルの4章では12節からこういうことを教えています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、これは考える部分と霊の部分、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。四つ目に広める、四つ目の範囲に広げるというものは何かというと、神の言葉、これはロゴスというギリシャ語なんですけど、それをあなたの口から告白をする。そして告白したものをあなたの言葉として現実にしてしまう。これが第4の分野です。クリスチャンとしての生活です。これをですね、まあ神学的と言っちゃ申し訳ないけれども、こういう表現法にしたらわかると思う。ロゴスである神の言葉をレーマにするのが第4の範囲、クリスチャンのするべきことなんです。まあ、具体例で今のこの救いの言葉というのを言いましょう。イエスはキリスト、私の救い主。これはロゴスです。だから私の罪はイエスキリストによって十字架で贖われ、私は宇宙を作った神様に対して罪を持っていないものとされている。こういう言葉、これロゴスをあなたが口から告白をして、そして心で信じることでもって、その言葉ロゴスはあなたの言葉となります。レーマとなります。そしてあなたの方では神の前に罪がないものということが信じられるようになる。そしてその通りの生活を送ることができるようになるんです。恵みの言葉でもって実際例を出しましょう。これはイエス様が十字架で何を達成したかという教えですけど、例えばペテロ第一の手紙2章の24節では、キリストの打ち傷のゆえにあなたは癒されたのですと言っている。まあ、24節はこれは複数形になっている。これ単数形に変えたらあなたというものに適用できる。キリストの打ち傷のゆえにあなたは癒されたんです。これはロゴスです。 第四の分野に広めるというのは、これをレーマに変えなきゃいけない。だからレーマでは、だから私はこの病気から癒されているイエス様に感謝しよう。そして癒しを現実にしてしまうんです。あるいはロマ書の8章の37節では、あなたは圧倒的な勝利者なのですと言っている。サタンに対して圧倒的な勝利者だと教えています。ロゴスです。それをレーマに変えなきゃいけない。だから私がイエスの名でサタンに命令したら、サタンはその命令に従わなければいけないようにしてくださった。だから私は今サタンに命令して、サタンの妨害をどかす。これがレーマなんです。ここに変えなければいけない。つまり神様の言葉というもの、救いの言葉であろうと、恵みの言葉であろうと、福音の言葉であろうと、どれであっても、この神様の言葉ロゴスをレーマに変えるのがクリスチャンの使命です。これが第四の分野に広めるということになります。で、レーマが力を出します。クリスチャンの生活というものは、ロゴスというもの、神の言葉というもの、聖書に書かれているものをあなた自身の言葉に変える、レーマにする。そして力を出して神の言葉ロゴスで約束されているものを現実にしてしまう生活です。ロゴスそのものに力がある。ロゴスそのものにも力があります。勘違いしないでいただきたい。けれどもロゴスというのは何かといったらですね、資金的な簡単な例を申し上げました。これダイナマイトと見ていただければいい。ダイナマイトは火をつけなければ爆発をいたしません。爆発しなければエネルギーを出さない。だからロゴスは力あるダイナマイトです。それをレーマに変える、火をつける。そうしたら大きなエネルギーとなるんです。神の言葉には力があります。聖書に書かれているものには力がある。けれども書かれているものを正しく書かれているように用いないといけないのであって、この聖書に書かれているものを勝手に作り出した言葉であってはいけないんです。私たちの方ではですね、このロゴスというもの、これが出発点ですから、このロゴスというもの、書かれた言葉を気をつけて、書かれているものを読んでいるつもりでいても、往々にして書かれているものが書かれている通りに目に映っていないことがあります。壁を見ていただけば分かるんですけども、皆さん覚えていると思う。今年の2月の末にですね、小田原で集会を持った時に、土曜日の朝、私が皆さんに質問を出した。その時にほとんどの人が私のその問題に引っかかっちゃった。何か問題を読んでいるつもりなのに、目に入っているわけなのに読んでいない答えの方に目が移っちゃった。書かれているものが書かれているものとして目に入ってきていない。聖書を読んで、ああ聖書分かりました、こう書いてありますと言っても、実際にそれが目に入っていない。そうするとロゴスをレーマにしようとすると、そのロゴスが書かれている通りのものでなければ、それに基づいたレーマというものは御言葉に基づいたレーマではなくなってしまう。ロゴスをレーマにしたときに大きなエネルギーとなります。大きな力となる。この観点からですね、救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉、ロゴスというものを私たちは非常に重視しなきゃいけないんです。聖書に書かれているものが基盤だということをはっきりと認識してなきゃいけない。クリスチャンの多くの中でですね、多くのクリスチャンが聖書の中からこの御言葉を私はレーマとしていただきましたという方がいるんですけれども、レーマというものは、これはギリシャ語で言っている言葉ですけれども、その意味は神の言葉を、こういう言い方したり、 誰にでも適用してある神の言葉、聖書は誰でも変えることができるんですから、誰でも読めるんですから、誰にでも適用されている神の言葉というものをあなた個人に当てはめて、それをあなたの言葉としたもの、これがレーマです。他のクリスチャンのところ行ってですよ、特にですね、私はこの御言葉をレーマとしていただきましたと言っているクリスチャンのところにあなたが出かけて行って、あなたが言ってるのは間違ってそれはレーマではない、それはロゴスですなんて言わないでください。人を裁く必要がありません。聖書は何と教えているか、人の間違いを指摘する前に、人の目の中にある塵を取り除かしてくださいという前に、自分の目の中にある大きなゴミを、梁をまず取り除きなさいとイエス様が教えた。そういう観点から他の人を裁く必要がありません。ロゴスを、書かれているものをレーマ、あなた自身の言葉にしたときにエネルギーとなってきます。この3つの分野を4つに広めなければいけない。多くの場合にですね、だから私は証しをしなきゃいけない、あの人を救わなきゃいけないと言っているクリスチャンが出てきます。こういうことをはっきり言いましょう。人というものは言葉で救われるのではありません。あなたの口から出る言葉でもって人を救いに導けるものではないんです。あなたがしなければいけない証というものは、神様が、イエス様が、教会が、聖書がということではないんですよ。あなたがしなければいけない証というものは、あなたの中にすでに宿っているイエス様を、聖霊をその他の人に見せてあげるということです。多くですね、クリスチャンの中に、いや、信じなければ地獄に行きますなんていうことを言う人がいる。私はあなたに天国に行ってほしいんです、地獄に行ってほしくないんですという人がいる。ところがですよ、まあ、この言葉は悪くはないと思うんですけど、こういうことを言っている人自身がサタンの申し子みたいな行動を取ってたら、あなたがそういうふうに言った言葉を聞いた人は一体どうするか。あなたは永遠の命を持ってほしいんです、永遠に天国で生活してほしい、私も天国に行きます、もし行ったとしたらどうなる。こんな人と永遠に天国で一緒に生活しなきゃいけないんだったら、私はまだ地獄にいるがまだマシだというようなものになったんじゃ、その人が救われようとは思わなくなるわけです。こんな人と一緒に永遠と言われている期間いなきゃいけないと思ったら、考えるだけでも嫌になる、なんていうようなことをしておきながら、神様が、イエス・キリストが、聖書が、教会が、なんていくら言ったってこれ証にはならないんです。ところがですよ、そういうことを何一つ言わなくたって、こういう人とだったら私はいつまででもお付き合いを願いたい、こういう人から何か学び取りたいならと思われるような動きを取っていたらどうなるか。こういう人と永遠にお付き合いするために一体何をしたらいいんだろうか。この人は天国に行くという、だから私も一緒に行けるためにはどうしたらいいかということになってきます。この人はいつも喜びに満ちている、いつも勝利の生活をしている、そういうことをするためにはこの人が何を持っているのか、私も同じものを持ちたいという気持ちになる。これが証なんですよ。こういう時にその後で御言葉を伝えてあげたら、神様が、イエス様があなたに対してどんなことを準備してくださったのか、あなたがどれほどの喜びに満ちた生活に入っているのか、どうやったらそれを手に入れることができるのかというのを説明してあげたら、あとは神様が働いてその人が救われるものとなるんです。御言葉には力があります。けれどもその力のある御言葉を一番最初にしなければいけないのは、あなた自身に向けて力を出さなければいけないんです。 その3つの分野にある御言葉を4つの分野、範囲に広げるのがクリスチャンの生活です。だから、その3つの分野で教えているもの、救いの言葉、恵みの言葉、福音の言葉を、あなたが自分の人生において現実にするというのが第1番目にしなきゃいけないクリスチャンとしての生活ということになる。こういった現実にしたものを、あなたの生活で現実にしたものを周りにいる人にも分け与えるようにするというのがその次のあなたの動きになる。これが伝道なんです。この使徒行伝でもって、新科訳では使徒の働きという題目に書いてあるんですけども、ここで使徒たちがですね、こうやって初代の教会の人たちがイエスの行う技を行い、それよりもさらに偉大な技を行うことができるようになった3つの要素というものをですね、以前からこういうふうに説明いたしました。3つの要素の一番基礎となるものが御言葉、そしてイエスの名、聖霊の力だと説明した。これをですね、順序立ってこのままで言えば、御言葉を理解して、その御言葉に基づいてイエスの名を使って聖霊に力を出してもらう。で、全てを可能にしてしまう。そうしますと、この御言葉というものを私たちがしっかりと知って理解をする必要がある。けれども、この理解をするものは私たちの方でもって聖書にこのように書いてあるということを理解をしているだけでは十分ではないということになります。御言葉には力があります。イエス様自身がその御言葉が、イエスの言葉があなたのところにとどまっていたら何でも望むものを求めなさい、それが叶えられると言っている。聖霊が力を出してくれる。けれどもですよ、同じ御言葉の中にはただ単にその御言葉を理解をしているというものだけでは十分でないものがあるということをですね、教えています。これを忘れちゃいけません。ヤコブ書の2章を開けていただきましょう。ヤコブ書の2章の14節から読んでみますと、こういうことを教えています。私の兄弟たち、これは同じクリスチャンに当てた言葉だから兄弟たちというんです。誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人に安心していきなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。後ほどの裁きがあるからです。ああ愚かしい、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰を虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。信じている、信じていると言っても行いが伴っていなければ、実際に信じていることにならないと言っている。同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものと、ものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。御言葉に伴った行動を取るということが重要であるということをですね、忘れないでいただきたいと思います。こういう例から申し上げましょう。御言葉にはそれに伴った行動が必要です。御言葉 に伴う行動を起こして、それからイエスの名を使わなきゃいけない。それに対してまた行動を取らなきゃいけない。で、聖霊に力を出してもらわなきゃいけない。例えばですね、こういう言葉がある。皆さんこういう言葉も覚えてると思う。求めなさい、そうすれば与えられる。これはいろんなところでもってですね、特に4つの福音書ではこういう言葉があります。マタイの7章から始まって、マタイの21章でも言ってる、ヨハネの16章でも言ってる、14章でも言ってる、あるいはヨハネの福音書15章でも言ってる。求めなさい、そうすれば与えられる。御言葉が大切だ。だから私はこの意味をしっかりと理解をします。ギリシャ語でどういう言葉を使っているのか全部調べます。空で言うことができます。聖書の何の書の何章の何節に、求めなさい、そうすれば与えられると書いてあるということを、もしもあなたができるとしても、あなたが実際に求めるということをしなかったらば、天のお父様、イエスの名で求めますということをあなたがしなかったらば、あなたには与えられるというものはあなたのところに現実となってこないんです。ヤコブ書の4章7節では、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去る。これはペテロ第1の5章の9節でも言っている。悪魔に立ち向かいなさい。この御言葉での約束はですね、あなたが実際にサタンに立ち向かうということをした時に初めて聖霊が力を出して現実にするように動いてくれることを教えています。だからこういうことを忘れますと、御言葉に基づいてイエスの名で命令したら聖霊が動いてくれると言っても、全然これが力のないものに変わってしまいます。現実になりません。その観点からですね、この御言葉というものが基礎であるというときに、この御言葉というのは2つの分野があることを考えていただきたい。御言葉の意味もしっかりと理解しなきゃいけないけれども、その御言葉に基づいての行動をあなたが取らなかったら、御言葉が御言葉としての役を立ちません。これぐらいでですね、最初の御言葉というものを一応一区切りをつけて、今度はイエスの名というものに移ってみたいと思う。イエスの名というものでもってどういうことをしなきゃいけないのか、どんなものなのか、今までですね、イエスの名というものについてはいろんなところで説明してきています。特に去年の1987年の5月から10回にわたって聖書講座でイエスの名というものの解き明かしをした。復唱していただきたいと思う。もしテープ持ってなかったら誰かから借りて聞くなり、ダビングしてもらうなり、あるいは私のところに注文するなりして聞いていただきたい。今までですね、私の方でもってこのイエスの名というものをいろんなところでいろんなふうに説明はしてきたんですけれども、多くその説明をしたときにですね、イエスの名というものがどんなものかという説明をしたときに、私の方ではイエスの名はイエス個人と同じと見てよいという説明をしておりました。具体例で申し上げましょう。使徒行伝の3章の1節からはこういう出来事が記録されている。それでそこでもってですね、私はこういう説明した。使徒行伝の3章の1節から読むと、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金も銀も私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右の手を取って閉ざした。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したという出来事がある。 で、この時ですね、以前にはイエスの名で歩きなさいと言った時には、あたかもイエス様がその足苗の男の後ろ側にいて、その男を後ろから引き上げてくれた。あたかもペテロが言ったんではなくて、イエス様自身がその足苗の男に向かって歩けと言ったのと同じに見てよいという説明を今までしておりました。こういうような説明をすることでもってですね、新約聖書に書かれているイエスの名というものを解釈をしていきますと、あなたの方でイエスの名というものを使うときにどういうふうに使ったらいいのか理解しやすくなる。だからこういう説明してきたわけです。ところがですね、こういう説明だけでは説明しにくいところが聖書の中に出てくるんです。もっとはっきり言いましょう。イエスの名で命令するということは、ちょうどイエス様自身が命令したと同じだ、そしてイエス様がこう立たせてくれたと同じだという説明をすると、ちょっと矛盾したようなところが聖書の中には出てきています。その観点からです、以前は簡単に説明する意味から、イエスの名というのがどんなものなのか簡単に説明する意味から、これイエス様と同じだと考えればいいという説明したけれども、もうちょっと今日はですね、深く考えなきゃいけなくなる。例えばですね、どういう点に矛盾があるのか、皆さんに矛盾点をまず先に指摘しましょう。ヨハネの福音書の16章を開けていただきます。の23節を見ていただきましょう。これよく引用しているところだから、文自身は皆さん空でも覚えていると思う。ヨハネの16章の23節を見ていただきますと、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。その日というのはイエス様が十字架の死からよみがえって天の神の右側に座っている日です。だから今もその日のうちに入る。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、私の名で求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです、という教えがある。イエスの名で求める、そうしたら天の父はイエスの名で与える。これをですね、もしもイエスの名というのがイエス個人と同じだという今までの解釈から、このヨハネの16章23、24を解釈しようといたしますと、あたかもですよ、あなたが望んでいるものがある、欲しいと思っているものがある、それをイエスの名で言ったら、イエス様自身がそれを受け取って、あたかもイエス様自身がそれを欲しいというふうに神様に言って、で神様はそれをイエス様に渡して、渡したものを今度はイエス様があなたに渡してくれるということになる。今まではですね、イエスの名というものを簡単に説明する意味から、あなたがイエスの名で何かをするときには、あたかもイエス様自身がそういうことをしているのと同じだという説明をした。けれどこのヨハネの16章の23、24をですね、少し考えてみると理屈に合わないものが出てきます。今までの説明からですよ、このヨハネの福音書16章の23、24を説明するとこういうことになってしまう。あなたがイエスの名で天の父に求めるというと、天の父の方ではあたかも自分の一人子であったイエス様自身が、しかも神の右の座に座っているイエス様がそれを求めているのと同じに取り扱われるという説明いたします。それで今度は天の父はイエス様にそれを与える。これあなたがイエスの名で求めたものですね。イエス様に与えてくれると、イエス様は今度はあなたにそれを回してくれるということでもって、あなたが祈り求めたものがあなたの手元で現実になるという説明だった。そうしてくるとですよ、これは図に書いてみましょう。天の父がいる、神様と書いていてもいいと思う。イエス様がいる、 あなたというものがいます。あなたがイエスの名で天の父に求める、そうしろというんですが、その通りするわけです。そういたしますと、表面的にはあたかも今までの説明ではですよ、イエスの名であなたが天の父に求めたものは、あたかもイエス様自身が天の父に求めたのと同じになるということになってしまう。天の父の方ではイエス様が求めたものをイエス様に渡してくれる、それをイエス様があなたに渡してくれる。それであなたがイエスの名で天の父に求めたものがあなたのところに現実になるということになります。今までの説明から言うと、これからだけ考えていきましょう。イエス様が天の父に何かを求める、で天の父がイエス様に与える、この分だけは取って考えてみましょう。何か求めるということになる。イエス様が何かを天の父に求めなければならないものがあるかどうか。皆さん思い起こさせて、思い出していただきたいと思うんですけれども、三位一体の神、父なる神が計画をしたものをキリストなる神が実行に移し、でそれを人に知らせたのが聖霊なる神です。イエス様は天にあって全て必要なものを作り出していた方です。その方が天の父に向かって、私はこういうものが必要だから私に与えてくださいという必要があるかどうか。それだったら、もしもイエス様に実際に何か必要なものがあるんだったら、なぜかというとイエスの名はイエスと同じだという解釈から、なんであなたというものを通してあなたがイエスの名、イエス様が必要ですと言って天の父に求めてイエス様に渡すのか。なぜイエス様が直接私はこういうものが必要ですと天の父に言わないのか。ほいで天の父からそのまま受け取ってしまわないのか。なんであなたがイエスの代理としてそんなことを言わなきゃいけないのか、というようなことにまで発展してしまう。今一度ヨハネの福音書16章の24節をよく見てくださいよ。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。ところがその次に大きな問題がある。それはあなたの喜びが満ち満ちたものとなるためです。あなたが欲しいものを天の父に求めなければいけない。そうしたら天の父があなたのところに欲しいものをくれる。イエス様が欲しいんじゃありません。あなたが欲しいんですよ。あなたが欲しいから欲しいと言う。その経路としてイエスの名というものを使うということになると、なんでイエス様というものを個人をこの中に入れなきゃいけないのか。入れちゃいけないということになります。そういうことになってくると、あなたがイエスの名であなたの欲しいものを天の父に求めたというときに、このイエスの名はイエス様個人と同じに見ていいかというと、そうではないということになる。イエス様はあなたの欲しいものは欲しいとは思っていないわけです。天では必要なものは全部満たされている。もっとこういう言い方をいたしましょう。もしもですよ、あなたが欲しいものをイエスの名で天の父に求めた、でその時イエスの名というものはイエス様個人と同じだと見ますと、俺今まで簡単に説明する意味からそういうふうに言ってたんですけども、これをイエスの名がイエス様と同じだと見ますと、あなたがイエスの名で天の父に求めたということは、天の父から見たらイエス様が求めたということになる。だから天の父はイエス様に品物を渡した。イエス様それどうするんだか。横流しでしょ。横流しをしてあなたのところに渡してしまう。じゃあ天の父の、お前渡したのどうやった。 言ったらイエスも、いや、向こうやっちゃったよ。またくださいって。じゃあ私ともどうやったの、やっちゃ、あっちやっちゃった。じゃあなんで欲しいって言うんだというところまで来てしまう。そうなってくるとですね、イエスの名というものをイエス様自身と同じだという見方をしてはいけないんではないかということになる。もう一つ別の見方をいたしましょう。あなたの欲しいものはある。それをあなたがイエスの名で天の父に求める。それでもしもこのイエスの名というものがイエス個人と同じだといたしますと、あなたがこういうものが欲しいですとイエスの名で天の父に求めたということは、あなたがイエス様個人に頼んだのと同じになる。とイエス様は天の父にこういうものが欲しいですと言って、その欲しいものを天の父に知らせる。ほんと天の父はその欲しいものをイエス様に与えてくれる。そしたらイエス様はそれをあなたのところに回してくれる。よく考えてくださいよ。イエス様の役割はその時に何、どんな役割をしているのか。あなたが欲しいと思ったものをイエス様に命令して、こういうものが欲しいから天の父から受け取ってくれ、そして私に横流しをしてくれというのにイエス様がはいはいと言ってやってくれるものになります。あなたが主人で、あなたのしもべということなんです。もしもイエスの名とイエスというものが同じだと見ますと、今までは簡単に説明する上からイエスの名とイエスというものと同じと見てよいという説明したけれども、厳密にいきますと、イエスの名というものとイエス様と同じだと見てはいけないということになる。特に私たち、あなた、私が使うイエスの名というものはですよ。私たちのでもってイエスの名でこうしますと言ったときは、イエス様そのものがしていると見てはいけないということになる。そうなると、サタンに向かってイエスの名で命令すると言ったときには、イエス様そのものがここに来て命令するのではないということになります。じゃあどうやって説明したらいいのか。そうなってくると、イエスの名というものは一体どういうふうにして存在するんだったのか、イエスの名というものはどのように使うことができるのか、知っていないといけないということになる。なぜかというとですよ、イエスの名というものを使っても、その名というものを使ったときに実際に効果が現れてこないものがある。皆さんと経験してますでしょ。イエスの名で命令します。イエス様が実際にいたのはサタンに逃げるはずなんです。任されてるんですから。ところがイエスの名で命令しますと言っても、イエス様が実際に出てきているんではないから、サタンの方がせせら笑っていることがある。でこれはどうしたのか。もしもイエスの名がイエスそのものだとしたらば、イエスの名で命令したらイエス様自身を嵐も沈めた。1キロのパンで5000人に食べさせるようなことをした。我々が同じことをするのに、ただイエスの名そのものだけでもって何でもできることがになるはずなんですよ。ところがそれは現実になっていない。それは何なのか。そうしてきますと、イエスの名というものは、今まで私が簡単にするためにですね、説明していたようにイエスそのものだという見方をしたんではいけないということになる。イエスの名というものを使ったときに、一体どういう理由でこの名が存在して、どのように使わなきゃいけないのか。イエスの名というものはどんなものだと我々が考えて使わなければいけないのか。これを理解していないと、御言葉に基づいてイエスの名というものを使って聖霊に力を出してもらおうという使徒行伝での教えというもの、イエス様が言った同じ技を行う、それよりも大きな技を行うという時のこのイエスの名というもののこの使い方はですね、今までと違う考えから進んでいかないといけないということになります。その観点からですね、イエスの名というものは一体何を意味しているのか、どのようにしてイエスの名というものが存在し始めたのかというようなことも
しっかりと勉強しなきゃいけない。そしてじゃあイエスの名というものを使うときに、一体このイエスの名は一体どういうもんだと思ったらいいのか。イエスもそのものと思ったんじゃもういけないということになります。なぜかというとサタンが逃げないんですから。逃げない時もあるんですから。そうしてくるとイエスの名というものが何なのか、イエス様そのものではないと考えなければいけなくなる。イエス様そのもののように力が出せるということは言えても、イエス様そのものではないということになる。そうするとどういう時にこのイエスの名でイエス様と同じ力が出るのか、どういう時には力が出ないのか、その違いを見るためにはイエスの名というものが一体何なのか、どういうものだと我々が想像したら、理解をしたらいいのかというのがですね、大きな問題になります。まあ、あと実はですね、30分ぐらいあったらこれが説明できるんですけども、今のところちょっと時間の関係からですね、これ以上話を進めていくと皆さんもお昼ご飯が食べられなくなる、あるいは午後の講座に、午後の礼拝にまでですね、食い込んでしまうから、ここでやめなきゃいけないと思うんですけれども、そういう観点からですね、今までイエスの名というものについていろんな説明をされた、ああイエス様と同じと見たらいいんだろう、イエス個人がしたと見たらいいんだろうというものでね、もうちょっと深いものを見ていただかないと、イエスが行った技を行い、それよりも大きな技を行うための御言葉、イエスの名、聖霊の力というこの3つを使う時の真ん中のイエスの名というものは、十分に力の出ないものに変わってしまいます。それをですね、どんなものなのか説明していきたい。そして最後にそのイエスの名というものでどんな動きが取れるのか、理解できたらイエス様が行う技を行いというのは難しいことではなくなります。どういう使い方をしたらいいのか分かれば使える。病人を癒す、悪霊を追い出すというのも難しいことではなくなる。時間から言ってですね、これ以上進めるわけにいかないから、あとは来週ということにしていただきましょう。その壁にですね、皆さんに皮肉るつもりでもって、覚えていますかこの時のことと言って、質問と答案用紙と並べといた。残念な話、相当の方が引っかかっちゃった。私が目的としていたのは、聖書も読んでいるつもりでも、目に入っているはずのものでも、実際に指摘されると書いてないことを書いてあるものと思い込んでみたり、書いてあるのに書いてないと思い込んでみたりすることがあるというのを指摘したいからですね、ああいうような意地悪なことをしたわけですけど、今一度思い起こさせていただきたい。あの時にですね、皆さんの中何人か、しまった、引っかかったということを思った人がいるかもしれない。何人かの人は尺だ、こんな面白くないことして腹が立った人がいたかもしれない。その腹の立った気持ちをですね、忘れないでいただきたい。なぜかというと、それが目的だったわけです。読んでいるつもりで、目に入っているつもりでも目に入っていない、特に周りの状態がマイナスになるような状態にあなた自身が置かれたときには、じゃあ見言葉ではというものを調べる代わりに、これをさーっとめくって、あ、ここだと言ってパーッと飛びついてしまう。ところが実際にここで書いてあるものではないものを書いてあるものと思って動き出すことがあります。そうするとロゴスをレーマにできないものになる。レーマではありません。別のものを勝手にあなたの考えているものは口から出しているということになる。そうしたら力がないものになってしまう。それを分かっていただくために、ああいう質問を出したわけですけど、今一度ですね、質問を見直していただきたい。答えは結構です。もう答え皆さん知ってると思う。ただあの時にどんな尺だという気持ちを持ったのか、どんな風にして引っ掛けられたと思ったのか。サタンは同じことを引っ掛けています。聖書の中からあなたがいくら読んでも目に入らないようにしてしまう。だからなお慎重に一言一言読んで、その意味をしっかりと考えて、それからレーマに変えるように告白をし続けていかなければいけないんです。レーマに変わったところで約束されているものが現実になります。だから現実になったら告白しますよね。告白をするのが先です。そして現実にしてしまう。けれども告白をするためには、完全にそのロゴス、御言葉というものに基づいたものでなければいけないんです。同じようなものをですね、今度の集会を持つとしても、同じようなことを私はするかといったらいたしません。皆さんも一度ペテンに引っ掛けたら、二度目にやったってどうせ引っ掛かりっこないの知ってるから、 答え一番最後からなんか見ちゃって一番最後に答えがあるだろうなんて言うんでもう土地を見ないから、だからそうでないものにしなきゃいけなくなる。だから同じような質問は二度と出しませんけれども、また皆さんに何かでもってこの御言葉が基礎なんだということをですね覚えてもらわなきゃいけない。そういう観点からまた皆さんですねペテに引っ掛けるかもしれない、尺だと思われるようなことをするかもしれません。どうぞあそこの答案用紙問題からですねまたあの時の尺だと思うもの、皆さんの中何か答案用紙一生懸命消したのがいる、それでごまかそうとした、そんなものダメなんですよ。答案が正しい答えが出る出ないが問題じゃない。どれほど御言葉というもの、まあ答案で言えばその答案の仕方を書いたそのところをどれほど真剣にしっかりと把握しているかしていないか、この御言葉の教えをしっかりどれだけ把握しているかしていないかでもってイエスの名を使う使い方が決まる。その使い方が決まったときに聖霊の力の出し方に違いが出てくる。そういう観点からですね、初代の教会の人たちがやったのと同じようにイエス様が行った技を行うためには御言葉というものの基礎からしっかりとやり直しをしなきゃいけない。来週はですねイエスの名というものがどういうふうにして存在するんだったのか、イエスの名というものはどのようなものと我々が考えたら御言葉に基づいてのイエスの名を使うことができるのか、そして今までその矛盾があるようなイエスの名とイエス様と同じだと見たときに矛盾が出るようなものがどうやったら全部矛盾がないものに説明できるのか、来週入りたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉真理をどうぞ我々一人一人がしっかりと理解することができますよ。それに基づいてそのロゴスであるものを今度はレーマに変え、で聖霊に力を出していただき、必要なものは不可能と思えるものを全部可能なものに変えてしまうよ。最後にはイエス様が行った技よりもさらに大きな技が行えるところにまで我々一人一人が成長できるものとなるよ。どうぞ天のお父様、あなたがこれからその御言葉というものを通してさらに私たち一人一人が導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。こういうの勉強できたことを感謝します。さらにあなたの真理を勉強し真理に基づいてより自由な毎日を送れるようになるよう動けることをこの時点で信じて感謝いたします。すべてを可能にしてくださっているイエス様、ありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。